本日私たちにくださる神様の言葉はルカの福音書23章26節から31節です。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが生木にこのようなことをするのなら、枯れ木には一体何が起こるでしょう。アーメン。古代の都市の大部分が城壁に囲まれています。そのため一つの都市を征服する最上の戦術は、その都市を囲んでいる城壁を包囲することです。城が包囲されてしまうと、それ以上物資が行き来することができません。城が包囲された期間が長期化すると、その中にいる人が餓死することはよくあることでした。バビロン帝国が南ユダの首都エルサレムを倒すときにも、1年6ヶ月の間、エルサレムの城を包囲しました。食料が切れてしまうと、人々はそれ以上耐えることができませんでした。ユダの最後の王であるゼデキヤは、真夜中にこっそり脱出しようとしましたが、結局捕まってしまい、両目を抜かれ、鎖でつながれたまま、バビロンに連れて行かれる悲劇を迎えてしまいました。私たちは2023年2学期から、区域の聖書の学びで第二列王記を学んでいます。その中でも5章から7章は北イスラエルとアラム、シリアの話です。5章はアラムの軍隊の将軍であるナーマンがハンセン病を患っていましたが、預言者エリシャの言う通りにヨルダン川に行って7回体を洗ってから癒されるという話です。そして6章7章は時が過ぎて、アラムが北イスラエルの首都サマリアを2度にわたって攻撃する話です。アラムの2回の攻撃の状況はこうでした。アラムの軍隊はサマリアを包囲しました。そして食料をはじめとした生活用品が入ってこなくなり、外に出ることもできなくなりました。自然と物価が高騰しました。ロバの1頭が銀80シケルでした。1枚は当時の一般の労働者の4日分の給料でした。そのためロバの頭一つが1年の年俸の該当するほどのに物価が高くなったのでした。一般的に動物の頭は食べれる部位が一番少なく、食べるにも一番不便なところです。それでもこんなに高かったんです。そして鳩の糞、株の4分の1が銀5シェケル、約 1.2 リットルで、銀5シェケル20日分の20日分の給料にもなりました。鳩の糞という単語はここでしか出てこないので、何を意味するのか正確には分かりませんが、特にこれといった特徴のない植物であることに間違いありません。これはサマリアの城壁の中がどれほど惨めで苦しい状況かを赤裸々に見せています。しかしサマリアの城壁の中ではとてつもなく高騰した物価よりもずっと惨めな状況が起こっていました。イスラエルの王が城壁の上を歩いているとき、二人の女性が口喧嘩をしており、そのうちの一人が、王様お救いくださいと叫びました。 その女性は数日前に、この女が私にあなたの子供をよこしなさい。私たちは今日それを食べて、明日は私の子供を食べましょうと言ったんです。それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日私は彼女にさあ、あなたの子供をよこしなさい。私たちはそれを食べましょうと言ったんですが、彼女は自分の子供を隠してしまったんです。と言いました。この言葉を聞き驚いた王は自分の服を引き裂きました。服を引き裂くのは深い哀悼の表現です。このサマリア城の事件のと同じようなことが、この時以外にも起こりました。愛歌4章10節にこのように明かしされています。私の民の娘の破滅の時、憐れみ深い女たちさえ、自分の手で自分の子供を煮て自分たちの食物とした。エレミアの哀歌は、BC586 年、バビロン帝国によってエルサレムが1年6ヶ月の間包囲されてから崩壊したのを目撃した預言者エレミアが涙で書き記したエレジー、悲しい歌です。憐れみ深い女たちが自分たちの手で自分の子供を煮て食べるほどなら、憐れみ深くない女、無慈悲な男たちはそれ言うこともありません。エルサレムの城の中がそれほど残酷なものでした。このようなことがサマリアとエルサレムで起きたのは、その地に住んでいた神の民が神様の御言葉を守らず、偶像と世俗的な価値観を追い、神様に向けたのではなく、神様に背中を向けて生活していたということです。また、このような状況が展開されたのは、その状況だけをただ見つめて、その状況の中に埋もれてしまうのではなく、目を上げて神様を見つめ、神様に帰ってきてほしいという神様の切実な訴えです。今日の本文でイエス様はサマリアの城の中で起きたこと、エルサレムの城の中で起きたことが繰り返されることがないように頼まれています。総督ピラトはイエス様に十字架刑を宣告するほどの罪がないことを二度の尋問を通して確認しました。しかし祭司長とユダヤ人の群衆の声に圧倒され、事実よりも自分の総督の位置を失うことを優先し、イエス様に十字架刑を宣告しました。そしてイエス様は鞭で打たれ、十字架を負って現場を歩かれました。しかしイエス様が一晩中眠れず、五日に及んだ尋問と拷問により、これ以上十字架を負えないことを確認したローマの軍人は、シモンというクレネ人を捕まえて、この人に十字架を負わせて運ばせました。イエス様が現場に向かう道にはたくさんの人がついていきました。本日の本文の27節をお読みいたします。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。イエス様の十字架を代わりに追っていたクレネ人のシモンの後にもたくさんの人がついていったのですが、彼らを二つに分けることができました。ある群れは民衆です。彼らのほとんどはエルサレムの住民と杉越を迎え神殿を訪ねた巡礼者たちでした。彼らはイエス様の最後の姿が気になり、後ろからついていったはずです。別の群れは女たちの群れです。彼女たちは隠すことなく胸を叩きながら嘆き悲しみ、イエス様の後についていきました。当時のユダヤは成人男性が中心の家父長社会でした。そのため人の数を数えるときも女性と子供たちは数えませんでした。モーセが率いてエジプトから出た時のイスラエルの民が 20歳以上で60万3550名だったと言います。この数字には女性たちの数も男女の子供たちの数もその他の民の数も含まれていません。これが一般的な人の数え方でした。しかし私たちがよく知っているようにイエス様が5つのパンと2匹の魚で奇跡を行われた時にお腹がいっぱいになるまで食べた人の数をマタイの福音書ではこのように記しています。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。マタイの福音書はマタイがユダヤ人に向けてイエス様がどんな方であるかを紹介するために記録したものです。それならば女と子供を別にしてはまるで蛇の打足のようななくてもいい、むしろあってはならない言葉です。それでもマタイがこの表現を記録したのはイエス様が行われた奇跡によって男性以外にも女性や子供たちも食べることができたことを強調するためです。今日の本文の27節にもイエス様の後をついていった人々は民衆、すなわちユダヤ人男性だっただけだったのではなく女性たちもいて、特に彼女たちは嘆き悲しみながらついていったということです。つまり女性たちがいたことを強調しています。そして彼女たちが泣いていたのは自分たちのためではなく彼、すなわちイエス様のためでした。彼女たちは声を上げて胸を叩きながら悲しみました。しかしイエス様はこのように言われました。28節です。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私たちのことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。ギリシャ語と韓国語には涙と泣くに該当する単語がいくつかあります。イエス様はラザロの墓の前でマリアとマルタ、そして人々が永遠の命を信じずただ肉体の死だけを考えて泣いている姿を見られて霊の憤りを覚え涙を流されました。胸は爆発しそうで言いたいことは山ほどあるのにどれからどう言えばいいかわからない時に涙が流れることがあります。まさにそのような姿を思い浮かばせる単語です。またヘブル人への手紙5章ではイエス様のゲツセマネの園での姿を描きながら大きな叫び声と涙等を持って祈りと願いを捧げそして経験のゆえに聞き入られましたと伝えています。この時の叫ぶがギリシャ語でクラゾですが拳で地を叩きながら涙を流すです。漢字では三髄に弟でテイにあたります。クラゾは聖書ではほとんどが叫ぶで訳されています。そして今日の本文28節を含む泣くにあたるギリシャ語はクライオと言います。声を出して泣くという意味です。漢字では旧三髄に立つという字になります。特にクライオは死と関連した時に流す涙です。家族や愛する人の死を目の前にして流す涙がどういうものか私たちは知っています。今彼女たちがイエス様のために流している涙です。しかしイエス様は泣いている女たちに私のことで泣いてはいけない、むしろ自分自身と自分の子供たちの子供のために泣きなさいと言われました。イエス様のこの言葉はイエス様が交渉外の最後にエルサレムに来られた時に城を見て言われた言葉と関連しています。ルカの福音書19章41節から42節です。エルサレムの近くなったところ 都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。イエス様はロバの子に乗ってエルサレムに向かわれました。その姿はみそぼらしく滑稽でコメディのようでしたが、人々は声を上げてダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナと叫びました。この歓声は地軸が揺れるほどでした。イスラエルの民がこれほど熱く歓声を上げましたが、イエス様が彼らに向けて手を振られたり感謝の挨拶を伝えたりすることはなく、エルサレムを見て涙を流されました。イエス様はエルサレムにどんな凄惨なことが起きるのかを知っておられたため涙を流されたのです。当時について今日の本文ではよく記されています。29節から31節です。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、産ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山に向かって、我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが生木にこのようなことをするのなら、枯れ木には一体何が起こるでしょう。イスラエルの民にとって子供は神様が祝福を与えてくださったことを確認するための最もはっきりした印でした。そのため結婚した家庭で子供がいないのは、神様に捨てられたか、神様に罪を犯していると考えられていました。獅子たちの時代の終わり頃、エルカナという人にハンナとペニンナという二人の妻がいました。ペニンナには子供がいましたが、ハンナにはいませんでした。一人の夫に二人の妻であったため、ハンナは自分のせいで子供が生まれないと思っていました。ペニンナはそんなハンナを見下し、馬鹿にしていました。その苦しみは大きく、ハンナは泣いてばかりで何も食べられないほどでした。エルカナは、あなたにとって私は十人の息子以上のものではないのかと慰めましたが、それで彼女を完全に慰めることはできませんでした。これ以上のことがまたあります。神様はアブラハムを呼んで、お前の故郷と叔父の家を離れて私が示す約束の地に行きなさいと命令されました。またそのようにすると大きな民族をなすようにすると約束してくださいました。それではアブラハムは その地に向かいましたが、カナンの地について10年が過ぎ、85歳になったアブラハムと75歳のサライには子供がいませんでした。それでサライは自分の女奴隷のハガルをアブラハムの妻として迎えさせました。創世記16章4節です。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになった。ハガルが妊娠すると、ハガルは自分の女主人サライを見下すようになりました。妊娠は主人と奴隷の関係を逆転させてしまうほど強力でした。ハンナとサライの話は、妊娠と出産が家庭においてどれほど大きく関わっているかを見せてくれています。しかしイエス様は妊娠できる女ではなく不妊の女が幸いだと言われています。また妊娠したとしても出産する人よりも出産できない人の方が幸いだと言われました。 つまり妊娠し子供が死産する方が幸いだと言われているのです。また妊娠し子供を産んでも、その子供に乳を飲ませたことのある人よりも、飲ませたことのない人の方が幸いだと言われています。まるで誇張法をクレッセントで言われているようです。イエス様のこの御言葉は、約40年が過ぎてから文字通り成し遂げられました。AD66年に、ローマ帝国のティトゥス将軍は10万人を超える兵力を引き連れてエルサレムを攻撃しました。第一次ユダヤ戦争、ユダヤ独立戦争と言われています。その時がちょうど杉越の時期だったため、エルサレムには住民と巡礼者たちで溢れていました。ティトゥス将軍はたったの3日でエルサレムの周りに土で城を築いたため、ほとんどの人が逃げ切れず閉じ込められました。中で閉じ込められていた人のほとんどが飢えて亡くなりました。そしてローマの軍人がエルサレムを滅亡させる時に、妊婦のお腹を切って子供を取り出し投げ出したといいます。また100万を超える人々が死亡し、10万に及ぶ人々が捕虜となったこと。ユダの歴史家ヨセフスは伝えています。エルサレムは神様が自ら選ばれた都市でした。神様はその地を中心にご自身の王権を建てられました。またその地に神殿を建てさせ、たくさんの祭司や預言者を通してご自身の御心を示されました。神様がエルサレムをそれほど愛されていたのは、エルサレムそのものや神殿のためではなく、その中にいる人々、神様だけを礼拝し、神様の御言葉を真実に守れば永遠に祝福を与えると約束された人々のためでした。しかし今ではこれからエルサレムがどうなってしまうのかを誰も考えようとせず、神様を正しく使えなかったせいで受ける神様の審判を恐れて泣く人もいませんでした。しかしこれはエルサレムの滅亡の話でもありますが、またイエス・キリストを知らない人々が最後に直面することになることでもあります。イエス・キリストが最後になぜこれほどにも無残な姿で亡くなられたのかを知らない人々は、彼らの人生が終わる日に永遠の死を与えられます。これは避けることができません。山に向かって山崩れで死んだ方がマシだと叫んでもかなわないことです。28節はこのように明かししています。もう一度お読みいたします。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。イエス様は無残な姿で十字架の現場に向かうご自身の姿を見て胸を痛めるのではなく、この道を歩む意味を分かっていない女たち自身、その子供たち、他の人々のために泣きなさいと言われました。イエス様がこう言われた相手はエルサレムの娘たちです。イエス様はイスラエルの北のガリラヤ地方出身でした。当時ガリラヤ地方は農業と漁業の中心地でした。一方エルサレムは政治や経済、宗教、教育、文化の中心地でした。そのためエルサレムの女性たちはおしゃれで教養があり信仰もある人たちだということができます。 今で言うとソウルのクリスチャンの女性たち、首都圏にいるクリスチャンの女性たちです。まさに私たちに自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさいと言われているのです。クリスチャンと教会の最も大きな使命は、キリストを知らない人々にキリストに人格的に会うことができるよう助け、すでに主を人格的に会った人にはより主に似ていくように助けることです。こうすることで、崩れて世俗的な価値観だらけのこの世で神の御国を耕していくのです。これらは家庭から始まります。子供の信仰について一時的に責任を持っているのは家庭です。親は子供が生まれて初めて出会う社会であり、初めて出会う先生であり、初めて交わる友達です。そのため親を見て真理を学び、神様を学びます。子供が幼い時ほど信仰について、神様について一生懸命教えなければなりません。そして子供が成長したほど切実に祈らなければなりません。イエス様は十字架につけられるために現場に向かうとき、たくさんの人が後を追っていました。そこにはたくさんの男性もいました。それでもイエス様がエルサレムの男性たちではなく、エルサレムの女性たちに話されました。信仰に関して、涙で祈ることに関して、女性が男性よりも先んじているからだと思われます。そのため家庭で信仰を立てるのも、子供を信仰の人として養育するのも女性の役割が大きいです。箴言14章1節です。知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊す。箴言を記録したのはソロモンです。彼は平凡な人ではありませんでした。立法、行政、司法の三権を全て持った王でした。イスラエルの歴史上最も広い領土を持ち、たくさんの国から貢ぎを受けていた時代でした。また彼には神様が与えてくださった素晴らしい知恵がありました。それでもソロモンは経済的にも軍事的にも、ここで家庭の意味もあれば国家の意味もありますが、家を建てるとは言いませんでした。また最高の知恵を持った男である自分は余裕で家を建てることができるとは言いませんでした。女性は自分の家を建てることも壊すこともできると言っています。今日は今年1年間神様が与えてくださった恵みに感謝を捧げる感謝の手術です。当時のイスラエルはローマ帝国の支配下にありました。またイエス・キリストが3年の交渉外を終え、十字架刑に向かって歩かれています。当時の状況は表面的には感謝するようなことが何もないように見えます。しかしイエス様が十字架で贖いで死なれたことは、私たちに永遠の命を与えてくださるためです。また私たちが祈りの人となるなら、それ以上に大きな感謝の題目はないはずです。先週も学びましたように、クレネ人のシモンはイエス様の十字架を代わりに負った当日は自分にとって運の悪い日だったと思ったはずです。しかし自分が代わりに負った十字架の主人公が神の子で、自分の人々のために永遠の命を与えてくださるためにこの地に来られたイエス・キリストであることを知ったときに、その日は運が悪い日ではなく、 永遠に祝福される日、恵みの日になったことを気づくようになるのではないでしょうか。このように神様への真の感謝は、永遠の神様の観点から見るとき、また私たちがこの地で最後の息をする終着点の観点で見るときに可能です。たとえ今の生活が惨めに見えて絶望的だとしても、すべてをつなげて善を成してくださる神様、人よりも高い場所におられる神様の考えと観点で自分を見つめると、立てることが何もない自分と神様が一緒にいてくださることを確認するだけでも感謝が出てくるはずです。そのため、今惨めな状況に置かれているとしても、預言者ハバククはこのように告白しています。ハバクク3章17節18節です。その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。今年計画通りになったことが何もないように思えたり、結実を当然のように予想していたのに見えていなかったり、高金利や物価高で経済的に苦しいばかりなのに、どうすれば私たちのこのように告白することができるんですか、でしょうか。世俗的な価値観や自己中心的に見つめると、このような告白を捧げることはできません。そして捧げたとしても、その告白は空気の振動で終わってしまいます。しかし、この告白は私たち自身と私たちの環境を神様の観点で、この世に打ち勝たれた主の観点で見た時にだけ、誠の告白になることができます。これらを見ると、今の状況が惨めで頼れるところがないように思えても、それは自分が完全に神様に委ねる恵みの時であることがはっきりとわかります。私たちが信じる主はこのように打ち勝たれた方であると心から信じますか。また、私たちがそんな主の中に住まい、主と歩むなら、その方が私たちを勝利させてくださると信じますか。信じるなら、私たちも皆主の観点で、家庭で自分の位置を見つめて生きていきましょう。すると、預言者ハバククの告白が私たちの心の深くから出て、私たちの告白になり、私たちは皆この時代に選ばれたクレネ人の子民になるでしょう。そして、私たちが私たち自身と他の人のために涙を流し祈るなら、私たちは真の主の弟子となることでしょう。その時に、私たちの1年12ヶ月52週365日が感謝の一日、感謝の週、感謝の月、感謝の年になるはずです。お祈りいたしましょう。父なる神様、イエス様が終わられた十字架を代わりに背負ったクレネ人のシモンの立場で考えると、当時は悔しく避けたい状況で、その日は本当に運の悪い日に見えます。しかし、同じ状況を神様の恵みの観点で見ると、その事件は神様がたくさんの人の中から自分を選んでくださった恵みであり、避けようとする自分に 慈しみを与えてください。その日は永遠に祝福される日、恵みの日でした。また十字架につけられるために現場に行かれたイエス様を見つめることは悲しみと苦しみしかないように見えます。しかしそれらを神様の視線で見ると命の出来事になります。また私たちがイエス様の御言葉のように自分自身と家族、人々のために涙を流せる人、祈れる人になるなら、私たちは皆自分と家庭、社会を立てる人になることを忘れることがないようにしてください。父なる神様、私たちは皆主に従う弟子、主に似ていくクリスチャンであることを忘れないようにしてください。そしてこれ以上私たちの人生を世俗的な価値観で見つめたり、自己中心的に見つめて、この世の人々と感謝の条件が違わない、目に映るものだけで一喜一憂する信仰のない生活を歩むことがないようにしてください。ただこの世に打ち勝ち、私たちを勝たせてくださる主の観点で全てを見つめることができるようにしてください。2023年の1年間、自分の思い通りにならなかったり、身を結ぶことができなかったり、辛い経済授業で持っているものがあまりなくても、むしろそうであるために主をより信頼できることに感謝できるようにしてください。預言者ハバククのように神様によって感謝することができるようにしてください。そうして一年のただ一日だけを感謝の主日として過ごすのではなく、一年、12ヶ月、52週、365日を感謝の主日として過ごすことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。